一番気乗りのするとき。芥川龍之介。僕は一体冬は好きだから、11月12月、皆好きだ。好きというのは、東京にいると12月頃の自然もいいし、また街の様子もいい。自然の方のいいというのは、こういうふうに僕は郊外に住んでいるから、余計そんな感じがするのだが、11月の末から12月の初めにかけて、夜遅く、外から何度帰ってくると、こう、なんとも知れぬ、物の匂いが立ち込めている。それは、落ち葉の匂いだか、霧の匂いだか、花の枯れる匂いだか、果実の腐れる匂いだか、なんだかわからないが、まあ、いい匂いがするのだ。そして、寝て起きると、この間が空いている。葉が落ち、散った後のこの間がほがらかに明るくなっている。それに、ここらはモズが来る。ヒヨドリが来る。たまに赤霊が来ることもある。田畑の音無川のあたりには、冬になるといつも赤霊が来ている。それがこの庭までやって来るのだ。夏のように白鷺が空をかすめて飛ばないのは物足りないけれども、それだけの償いは十分あるような気がする。街はだんだん暮れ近くなってくると、どこか物々しくなってくる。ざわめいてくる。あそこがちょっと愉快だ。ざわめいてきて愉快になるということは、ほおずき提灯がついていたり、楽隊がいたりするのも賑やかでいいけれども、僕にはそれが賑やかなだけに、そういう時は暗い寂しい街が余計目につくのがいい。例えば、須田町の通りが非常に賑やかだけれど、ちょっと家事町青物市場の方へ曲がると、あそこは暗くて静かだ。そういうところを何かの拍子で歩いていると、鍋焼きだとか火事だとかいう俳句の季題を思い出す。ことにごく押し詰まって、もう門松が立っている、そういう街を歩いていると、ちょっと久保田万太郎くんの小説の中を歩いているような気持ちで、いい気持ちだ。12月は、僕はいつでも東京にいて、その他の場所といったら、京都とか奈良とかいう、甚だ平凡なところしか知らないんだけども、京都へ初めて行った時は12月で、その自分は七条の停車場も今より小さかったし、カラス丸の通りだの、四条の通りだのが、ずっと今より狭かった。で、そういう古ぼけた京都を知っているだけだが、その古ぼけた京都に滞在している間に、2、3度しぐれに会ったことを覚えている。ことに下鴨の忠須の森で会ったしぐれは、ちょうど朝焼けがしているとすぐにしぐれてきたんで、甚だ風流な気がしたのを覚えている。しぐれといえば、やはりその時、奈良の春日の社でしぐれに会い、そのしぐれの晴れるのを待つ間、おかぐらをあげたことがあった。それは古風な大和ごとだの、そうだのという楽器を鳴らして、日の袴を履いた小さな、非常に小さな巫女が舞うのが、やはり優美だったという記憶が残っている。もちろんその自分は、春日の社も今のように修復ができなかったし、全体がもっと古ぼけて汚かったから、それだけ良かったというわけだ。そういう京都とか奈良とかいうところはたびたび行くが、冬というとどうもその最初の時の記憶が一番鮮やかなような気がする。それから最近には、 鎌倉に住まって横須賀の学校へ通うようになったから、東京以外の12月にも親しむことができたというわけだ。その時分の鎌倉は、秘書客のような種類の人間が少ないだけでも非常にいい。ことに、今時分の鎌倉にいると、人間は日本人より西洋人の方が冬は高等であるような気がする。どうも、日本人の貧弱な顔じゃ、毛皮の街灯の襟へ音がいをうずめても、うずめ映えはしないような気がする。東進鉄道あたりの従業員は、日本人とロシア人とで冬になるとことにエネルギーの差が目立つということを聞いているが、今頃の鎌倉を闊歩している西洋人を見ると、そうだろうと思う。もっとも小説を書く上においては、むしろ夏よりは11月、12月、もっと寒くなっても冬の方がいいようだ。また、書く上ばかりでなく、書くまでの段取りを火鉢に当たりながら漫然と考えているには、今頃が一番いいようだ。新年号の諸雑誌の原稿は、大抵11月いっぱい、または12月の初めへかかる。そういうものを書いているときは、他の人は寒いだろうとか何とか言って気にしてくれるけれども、書き出して油が乗ればタバコを飲むほかは、ほとんど火鉢なんぞを忘れてしまう。それに、その自分は、襖だの障子だのが立て切ってあるものだから、自分の思想や情緒とかいうものが部屋の中から逃げ出していかないような安心したところがあってよく書ける。もっともよく書けると言っても、それは必ずしも作の出来栄えには比例しないのだから、もちろん新年号の小説はいつも傑作ができるというわけにはいかない。大正6年。汁粉。芥川龍之介。久保田万太郎くんの汁粉のことを書いているのを見、僕もまた汁粉のことを書いてみたい欲望を感じた。震災以来の東京は、梅園や松村以外には、汁粉屋らしい汁粉屋は後を絶ってしまった。その代わりにどこもカフェだらけである。僕らはもう広小路の時はに、あの湾に並々と持った沖縄を味わうことはできない。これは僕ら下戸仲間のためには少なからぬ損失である。のみならず、僕らの東京のためにも、やはり少なからぬ損失である。それも時はの汁粉に匹敵するほどのコーヒーを飲ませるカフェでもあれば、まだ僕らは幸せであろう。が、こういうコーヒーを飲むことも、現在ではちょっと不可能である。僕はそのためにも、汁粉屋のないことを情けないことの一つに数えざるを得ない。汁粉は西洋料理や品料理と一緒に東京の汁粉を第一としている。あるいはしていたと言わなければならぬ。しかもまだ広毛人たちは汁粉の味を知っていない。もし一度知ったとすれば、汁粉もまたあるいは麻雀のように世界を風靡しないとも限らないのである。帝国ホテルや西洋圏のマネージャー諸君は、何かの機会に広毛人たちにも一碗の汁粉を勧めてみるがよい。彼らは天ぷらを愛するように汁粉をも必ず、愛するかどうかは多少の疑問はあるにもせよ、とにかく一応は勧めてみる価値のあることだけは確かであろう。 僕は今もペンを持ったまま、遥かにニューヨークのあるクラブに公務人の男女が7、8人、一碗のシルコをすすりながら、チャーリー・チャップリンの離婚問題かなんかを話している光景を想像している。それからまた、パリのあるカフェに、やはり公務人の画家が一人、一碗のシルコをすすりながら、こんな想像をすることは、肝心の仕事に相違ない。しかし、あのたくましいムッソリニも、一碗のシルコをすすりながら、天下の体制を考えているのは、とにかく想像するだけでも愉快であろう。2、5、7